18日金曜日の第一面です。トランプアメリカ政権の高関税政策をめぐり、赤澤経済再生担当大臣は16日午後、日本時間17日午前、ホワイトハウスでトランプ大統領らと会談し、月内に2回目の閣僚級協議を行い、早期の合意を目指すことで一致しました。日本政府関係者によると、トランプ氏は安全保障への不満を述べ、防衛面での日本の負担増に言及。赤澤氏は日本側の対米投資への影響を踏まえ、高関税政策の見直しを求めました。次です。人工知能 AI に向け半導体を設計・開発するアメリカテンストレントは17日ラピダスへの生産委託の概要を明らかにしました。千歳市の工場に技術者を派遣して来年度以降、テンストレントが指定する次世代半導体の施策を行います。車の自動運転やデータセンター、DC などに必要な半導体を開発する方針です。次です。原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のゴミの最終処分場選定をめぐり、北海道は17日、原子力発電環境整備機構、NUMO がまとめ、意見を公募している後志管内寿都町と鴨江内村の文献調査の報告書への意見書を提出しました。次の段階となる概要調査への移行に、現時点で反対の意見を述べる考えとした上で、調査を受け入れる市町村の手上げ方式となっている現在の選定プロセスの見直しを求めました。鈴木知事はかねて概要調査への移行に反対の立場を示しており、意見公募の締め切りの18日を前に改めて意思を鮮明にした格好です。2020年9月以降、経済産業省には複数回伝えていますが、NUMOに選定プロセスの見直しを求めるのは初めてで、同の問題意識を広く発信し、全国的な議論を喚起したい狙いもあります。NUMOは最終処分場選定をめぐり、寿都町と鴨江内村で全国初の文献調査を実施し、昨年11月に報告書を策定。佐賀県玄海町も文献調査を受けていますが、終了する見通しは立っておらず、全国的な動きは広がっていません。意見書では、最終処分の問題は国民的議論が必要で、結果として北海道だけの問題になることを懸念していると主張。国が全国の適地を調査し、候補地を絞り込むとともに、広く住民の理解を得るなど、最適な処分場選定に向けたプロセスの見直しを行うべきだと明記しました。また、最終処分場の選定を進める上で、知事や地元の市町村長の意見を尊重するとしている現行制度では、実質的に地域に決定を委ねています。にもかかわらず、処分場選定までには20年以上かかり、その間に民意が揺れ動く可能性があります。このため、意見書では確実に処分場を見出すことは難しいのではないかと指摘し、実現性を確保する新たな枠組みを検討すべきだとしました。NUMOはいただいたご意見の内容を精査し、丁寧に見解を取りまとめてまいりたいとコメントしています。次はその他の面の主な記事の内容の紹介です。2面に、丘珠空港2024年度旅客最多57万人。札幌丘珠空港の2024年度の旅客数が前年度比 31% 増の57万5206人となり、現航空ビルが本格開業した1992年度以降で最多となりました。5面に、 ロシアまた四島周辺航行を認めず、ロシアが北方四島周辺海域で16日から今月末までロシア船籍以外の航行を認めない措置を発令。日本政府は抗議。昨年も4月中旬から6月中旬にかけて発令。11面に、壺八焼肉楽しめる店舗増え。居酒屋チェーン壺八は通常メニューに加えて焼肉も楽しめるハイブリッド店舗を増やします。32面に、福島第一原発でデブリつかむ。東京電力は福島第一原発2号機の陽遊核燃料デブリの試験的取り出しで少量のデブリをつかんだと発表しました。回収には数日かかる見通しです。35面に、知床の教訓、SOS 発信機利用進む。知床観光船事故を受け、札幌の企業社長が開発した小型 SOS 発信機の利用が広がり始めました。同じく35面に、旧統一教会、天地聖教の所有地購入、世界平和統一家庭連合、旧統一教会が2003年と2014年、宗教法人天地聖教帯広市が所有していた十勝管内清水町の土地を購入していたことが分かりました。同じく35面に、北口選手の手形台、旭川市役所に、旭川市はパリオリンピック金メダリストの北口遥選手の手形台を市総合庁舎のロビーに設置しました。17面、同心先生金曜日、親と子、桜咲く日なぜわかる。7面に、社説、戦後80年談話と、農業基本計画。23面から28面と31面に、全国学力テスト。6面に、各自各論、学術会議法案廃案を。13面に、カルチャー、本を綴る、札幌で公開。15面に、暮らし、男児、赤ランドセル、ダメ？以上が、その他の面の主な記事でした。続いて、卓上式です。たった一枚の写真が、時代を隠すことがある。日本の敗戦直後、1945年9月27日に撮影された写真もそうだった。被写体は二人の人物であった。右側に映るのは直立不動の昭和天皇である。モーニングを着て緊張気味の表情を浮かべている。左側には軍服姿のマッカーサー。襟元のボタンを外して両手を腰の後ろに回す。余裕が感じられる。勝者と敗者、占領する側と占領される側、両者の立場を残酷なまでに示した。アメリカ大使館での初会談の冒頭、唐突に現れた米軍の写真班がシャッターを切る。荒人神とあがめ奉られた天皇の偶像破壊だ。細部まで計算し尽くした演出だった。80年後に撮影された一枚の写真はどうか。ホワイトハウス執務室のデスクに座り、正面を向くトランプアメリカ大統領。その左側には、関税交渉のため訪れた赤澤亮政経済再生担当大臣が立つ。二人とも笑みを浮かべているものの、赤澤氏がお付きの人のように見えてしまう。事実、赤澤氏は自らを格下も格下と話していた。アメリカ側が厳しい要求をいくつも突きつけてくることは想像に難くない。おかしいことはおかしい。本来なら日本の立場を条理に基づききちんと訴えるべきだ。 今回の二人の写真が日本の対米従属を映し出す一枚なのは明らかだろう。80年前から今に至るまで長く続くいびつな関係を。卓上式でした。これで18日金曜日の第一面を終わります。